恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書箇所は、旧約聖書創世記第3章16節から3章の終わりまで、創世記第3章16節からお読みします。女にはこう仰せられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに言います。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために、茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから。あなたは塵だから、塵に帰らなければならない。さて人は、その妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。神である主は、アダムとその妻のために、皮の衣を作り彼らに着せてくださった。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は、人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るために、エデンの園の東に、ケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。今朝はこのところから、キリストを着よ、という題で、ご一緒に御言葉を味わいたいと思います。今年最初の、主の日の礼拝、どうぞ、今年もこの講談が、祝されるように、そしてこの講談から、神の言葉が、正しく、また力強く、また分かりやすく語られるようにお祈りください。説教者が守られ、恵まれ、主の御心を大胆に語られるように祈っていただきたいと思います。私は子供の頃、日曜学校に通ってまして、その頃、口ずさんでいた日、この日曜学校で歌ってた賛美歌を、ふっとこう思い出すことがあるんですけど、そういった賛美歌の一つが、そこに書き出しておきました。賛美歌463番です。ご存知の方は一緒に歌いませんか？聞くとメロディー思い出すかもしれません。ささやかなる雫すら流れゆけば海となる。海となる。どうぞ皆様一緒に。細やかなる、まさごすら、積もりぬれば、山となる。山となる。肌に過ごす、つかの間も、我が命の人よなり、人よなり、かりそめなる、過ちも滅びにいるかどぞかしかどぞかし愛の地先わざすらも地よば神の
国となさん、国となさん。
ささやかなる雫すら、流れ行けば海となる。細やかなる雅子砂すら、積もり濡れば山となる。元旦礼拝で、江川兄弟が挨拶の中で、小さいことに忠実に、とですね、語られました。私はしっかりそれをメモに取りましたが。あとでですね、今年、この、ささやかなる雫すら、細やかなる雅子すら、海となり、山となる。毎週毎週、語られる聖書からのメッセージ、礼拝と、祈祷会で語られるメッセージを、聞き続け、学び続ける、それを積み重ねていく、そこに大きな自分では気づかない、しかし祝福があることをぜひ覚えて、共にですね、この年も御言葉の味わいを深くしていきたいと思うのです。皆さんでご一緒に創世記の学びを続けていますが、今日からまたその連続の学びに入っていきます。しかし前回学んだのはクリスマスの前でしたので、12月17日が前回の創世記の学びでした。少し時間が経ちましたけれども、前回は最初の人間アダムとエヴァが罪を犯して、神様の裁きが下るという場面でした。しかし同時に3章の15節で、神様はすぐに罪を犯して、堕落してしまった人間をその罪から救う、救い主を送るという約束、最初の約束を与えた。ということを学んだうちに、上に、24日のクリスマス礼拝、ついにキリストが来ましたという学びをしたわけです。神様は罪を犯した人間に対して、最初から怒りと呪いを持って迫ったのではありません。私なんかはよく、もういきなり怒り始めるわけです。息子にですね、また娘に、はぁとですね、怒鳴りつけるわけです。しかし神様は、そういうですね、姿勢はなかったようです。3章の9節で、神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた、あなたはどこにいるのか。神様って方は本当にすごい方だなぁとですね、この呼びかけ一つにしても、罪を犯して神様の目を避けている人間に対して、あなたはどこにいるのか全部ご存知なんです。アダムといえば、なんていうことをしたのだと、すぐに、呪いをかけてもいいはずなのに神様は、あなたはどこにいるのか。すなわち、人間がその言葉によって答えなくていけないわけです。考えさせ、自分で気づかせる、その問いかけです。例えば息子に、バカ!なんていうことをするんだ!とですね、叱らないで。息子よ、どこにいるのか?と問いかけたらどうなるでしょう。え、僕ここにいるけど、そういうことではない。どこにいるのか、はとこう考え込んで、そして自分が一体何をしたのか、自分がどういう立場にいるのか、自分で気づいて、そして自分で発見したことですから、自分からごめんなさいと言うわけです。本当にですね、あなたはどこにいるのかっていうこの問いかけは神様の本当に忍耐深い愛の問いかけなんですね。自分から、神様ごめんなさい。私が悪かったのです。と、アダムといえば言うべきだったんですね。アダムがまず最初に、神様ごめんなさい。私が至らないばっかりに、家内の言いなりになってしまって、私が家内に教えるべきでしたのに。そうすると今度はエヴァが、とんでもありません。私が悪いんです。主人は悪くありません。と、本当にですね、言うはずだったんです。ところが、残念ながら、彼らは善悪の知識の木の実を食べた後です。自分の言い訳、他人を責める、ということにおいて彼らはとても知恵がついてしまいました。まさに悪知恵です。この女が、私に食べさせたので、この女がいけないのです。いや、そもそも、この女を私に押し付けた神様、あなたがいけないのですと、神様のせいにし、女を責め立てるのです。しかし、
言われたエヴァも負けてはいません。まあ、ひどいことを言う。私が悪いんじゃないのです。この蛇がいけないのですと、自分の罪を認めない。他人を責めるアダムとエヴァ。まさに、彼らは罪人。そして私たちもまさにこのアダムとエヴァの性質を受け継いでいるなーっていうことをつくづく思うのです。本当に自分の罪を心から悪かったです。ごめんなさい。言えない。もはや、このような二人はエデンの園にふさわしくありません。彼らは追放されることになりました。エデン。学びましたように、それは喜び、楽しみという意味でした。喜び、楽しみのエデンの園から彼らは追放されるのです。喜びの園から追放されたということは何ですか？すなわち、苦しみの生涯が、人生が、そこから始まるわけです。どんな苦しみが、罪の結果、人に与えられたのでしょうか？四つの苦しみを数えることができます。第一は、海の苦しみです。16節。女にはこう仰せられた。私はあなたの身を大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。女性にとって出産っていうのは本当に大事業です。これだけはこの男が知ることのできない部分です。まあ、最近の教会で出産される方々を見ていると、のご主人方が奥様の出産の現場に立ち会われる。私はどう考えてもそれはできない。いや、すごいなぁとですね、つくづく尊敬というか、いやぁもう、人種が違うのかなと思います。頼まれても私は入れない。ね、私はそっとすると思うんですね。でも、娘純子が生まれたのは、埼玉県の所沢です。いよいよこう、陣痛がやってきて、家内をですね、病院に連れて行きました。でもなかなか生まれないわけです。もう家と病院の間を私は行ったり来たりしながらですね、まだかな、まだかなとですね、うろうろうろうろして。そして夜になってもまだ生まれないもんですから私は、この夜中にもですね、この病院に行くわけです。そうするとですね、いきなり看護婦さんに叱られました。まだうろうろしてるんですか？家に帰って寝てなさい！生まれる時には生まれるんだからとですね、叱られて、すいません、と言って。しかし、すいません、と言いながら、半分は私にも責任があるのに、家内だけに苦しい目をさせて、とですね、こう、つくづく、その時、海の苦しみっていうのは男は負えないんだな、っていうことを思わされたのです。しかし、この海の苦しみの中には、育てる苦しみも含まれているでしょう。この育てる苦しみでしたら、女性だけではない男も負うわけです。しかし、このエヴァのバス。エヴァは、四章の一節で、ついに身ごもって赤ちゃんを産むのです。もう、玉のような可愛い赤ちゃんが生まれてきたんですね。エヴァの場合大変ですよね。今まで出産した経験誰もいないわけですから。先輩がリードしてくれるわけではないですから。出産の時、誰も女性が手伝ってくれないわけですから。本当に不安な出産だったでしょうね。しかし、赤ちゃんが生まれた時、エヴァがまず最初に思ったのは、三章の十五節の約束なんです。私をお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。この蛇のせいで、サタンのせいで、エデンの園から追い出されてしまった。しかし、生まれてくる子供が再び、蛇の頭を砕いて、私たちをエデンの園にもう一度返してくれるっていう望みを持っていましたので、生まれた赤ちゃんを見たとき、この子供がそれかもしれないと思って、カインという名前を付けたのです。その意味は、神様が与えてくださった。この子供が、と期待を込めたこの子供は、どうなりました？蛇の頭を砕かないで、弟の頭を砕いてしまうのです。殺人を犯してしまうのです。お母さんの痛みはどれぐらいだったでしょうか。本当に海の苦しみ、育てる苦しみをエヴァは、いやというほど味わわさせられるのです。確かに、子供を産み育てるっていうことは、一面喜びであり、しかし一面、本当に辛い、 苦しみがそこに伴うわけです。第二に、罪の結果、現れた苦しみは人間関係の苦しみです。特に今日のところでは、夫婦関係の苦しみが描かれています。罪は人間関係よ。そしてその中でも最も密接な関係である夫婦の関係にも変化を及ぼすのです。ふさわしい助け手として、神様からお互いに与えられたアダムとエヴァ。しかし、その関係が苦しみをもたらすのです。ある文学者は、孤独になりたければ、結婚せよと言いました。と思うんですけど、多くの人たちは、孤独から逃れるために結婚をするんです。しかし、結婚によって、もっと大きな孤独を味わわさせられるということは現実にあることです。エヴァは、アダム夫を恋したうんです。本当に恋したうのです。しかし、16節の後半、しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。夫は、妻を支配するっていうのです。男と女っていうのは、本来は愛と信頼によって協力し合い、お互いに与えられている役割を分担しながら使い合う、祝福の関係でした。力関係じゃなかったのです。しかし、それが堕落によって歪められて、力ある者が力ない者を力によって押さえつけ支配するという横暴が起こってきたのです。今この力関係が逆転したのかもしれませんが、いえいえ。恋したうが、エヴァは夫を恋したうのです。ところが、アダムは、エヴァは感じたんでしょうね。あなた最近私に冷たくなった。アダム、エデンの園にいた時のあなたとはちょっと違う。どうして私にそんなに辛く当たるの？もしかしたらあなた、他にできたんじゃないの？本当かどうか知りませんけども、伝説の中では。エヴァは、アダムが寝静まっている時、いつも、アダムの服を開いて、あばら骨の数を数えたって言うんです。まだ一本減ってないのか。まだ一本減って、別の女が作られていないか、説明しないとわからないね。本当に、夫婦の関係が歪んできたのです。人間関係が罪によって歪められます。第3番目に、堂々の苦しみ、17節。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと、私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。あなたが妻の声に聞き従い。本当はどうですか？妻が夫の声に聞き従うはずでした。そして夫は妻を正しく導き、神様に従うように諭すはずでした。しかし逆だったのです。夫が妻の声に聞き従ってしまった。神様が立てられた秩序の乱れができてきたとき、なんと自然界全体の秩序が乱れ崩れてしまったというのです。そしてなんと土地はあなたのゆえに呪われてしまった。アダム。このアダムっていう言葉の意味は、まさに土なんです。土っていうのはアダマーっていう言葉です。アラマーじゃありません。アダマーね。アダマーから取られたアダムっていう名前。ですからまさに土なんです。その取られた土がアダムに対して反抗を企てるようになったのです。18節。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。一生苦しんで食欲を得なければならない。19節は、あなたは顔に汗を流して糧を得。一生苦しんで食欲を得。顔に汗を流して糧を得る。労働。それは決して罪の裁きとして 与えられたものではありません。罪を犯す前から2章の15節で労働を与えられていました。ちょっと見てみましょう。2章の15節、神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。ですから労働は罪を犯す前から与えられて、すなわち神と共に働き、神様の栄光あるお働きの中に参加するという、実にですね、光栄ある、また楽しい働きであったはずなのです。ところが人間が罪を犯すことによって、その労働に苦しみが伴ってきたのです。神と共に働く栄光ある働きが、まさに食うために働くというですね、働きに変わってきたのです。顔に汗を流して糧を得るために働く。皆さんもそれぞれの立場で仕事、職業を与えられ、働きを持っているわけですが、他の人には分かり得ない様々な苦しみ、悩みを通らされる、その労働、働きの苦しみ、そして第四に来る苦しみが死の苦しみです。19節の後半、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから。あなたは塵だから。塵に帰らなければならない。どんなに顔に当てして働いても、最後は結局、土に帰る。塵だから塵に帰らねばならない。なんと虚しいことでしょう。働き詰めに働いて、最後に得るものは、死なのです。しかしもしかしたら、この死っていうのは、罪に落ちた人間に与えられた神様の憐れみかもしれません。罪を犯しながら、神様の裁きを受けながら、苦しみを受けながら、もしも永遠に生きるとしたらどうですか、皆さん。罪の結果の苦しみや、様々なもつれや、様々な痛みを経験しながら、永遠にもし生きるとしたら、今のまんまの人生が永遠に続くと思ったらどうですか。22節で、神である主を仰せられた御よ、人は我々の人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。罪を持ったまんま、呪われたまんま、永遠に人が生きるとしたら、これは大変です。苦しみの人生が永遠に続くとしたら、私たちはやめてほしい。どこかで区切りをつけてほしい。終わりがないと、とてもではない、耐えられないかもしれません。ヤコブがエジプトに難民として逃れていったとき、130歳でした。そしてエジプトのパロ王様、ファラオの前に出て、ヤコブはこう言います。私の辿った年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで、不幸せで。130年であっても、ヤコブは、わずかです。あっという間でした。そしてそれは、一言で言うならば、不幸せな130年でした。不幸せが、もし永遠に続くとしたら、神様は、そんな人間に一つのピリオドをつけさせるのです。死がやってくる。そのように神様は罪を犯したアダムとエバに、様々な意味の厳しい裁きを下します。いや、罪がそのような呪いを引き寄せたのです。私たちは楽園を追い出されているアダムとエバの姿に、神様の厳しさを見ます。そこに書き出しておきまして、4のところに、ガラテヤ6章の7節8節。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。神は侮られるような方ではない。自分のまいたものを必ず刈り取る。それが原則。神様は決して侮ってはならない。それをその厳しさの中に見るのです。しかし私たちは今朝同時に、神様の厳しさと同時に憐れみ、神様の優しさをも見ることができます。神様は裁きと同時に救い主を送るという約束を3章の15節で与えました。そしてもう一つ21節で、 神である主は、アダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。アダムといえば罪を犯したときに、それまでは全然気にならなかった裸に、はっと気づいて恥じるようになりました。互いの間にまた神様の前に自分の裸を恥じるようになりました。そして、手近にあった一番大きな葉っぱ、イチジクの葉っぱが大きかったので、イチジクの葉っぱをつづり合わせて腰に巻いたのです。そして神様の近づく音を聞いたとき、彼らはその木の間に身を隠した。彼らは何とかして自分の恥を隠そうとするのです。そして自己流の隠し方をするのです。しかし、自己流は、神様の前には通用しないということを今日学ばされるのです。自分の義を持って神様の前に出ようとしても、自分の修行で出ようとしても、自分の工夫や儀式や自分の道徳や自分が行った善行を持って神様の前に立とうとしても、それは通用しません。これらはすべてまさにイチジクの葉っぱに過ぎないのです。神様の前には通用しない。皆さん、聖書の中に桃引きが出てくることをご存知ですか？桃引き。さっき聞いたことがないかもしれません。桃引きなんてですね、ああ、久しぶりに聞いたなんて言うかもしれませんけども、聖書の中に桃引きって出てくるんです。まあ、ラクダの桃引きとは書いてませんけども、桃引き。出エジプト記の28章に出てくるんです。祭司が生贄の動物を持って、祭壇の階段をこう登っていくんです。祭壇の階段を登っていくとき、白い服を着てるんですけれども、下に何もつけてないわけです。そうすると、上に上がっていくと、その祭壇の上にですね、自分の裸を晒すことになります。昔、白木屋でしたかね、昔々、デパートの火事があって、女性たちが取り残されて、上からですね、この窓から顔を出しながら叫んでいる下から、飛び降りろ飛び降りろ助けてやるからと言っても、当時の女性たちは下に何もつけてなくって、恥ずかしくて飛び降りられなくって、みんな焼け死んでしまった。その時以来ですね、パンツが飛ぶように売れるようになったって言うんですけどもですね。彼らは、裸のまんまで祭壇を上がることができない。そこで神様はなんとですね、天布の桃引きをつけろって言ってですね、桃引きの命令が出てくるのです。神様の前に出るとき、裸の恥を晒してはならない。神様の前に出るときに、自分の罪を覆わないで出てはならない。そこで彼らは、イチジクの葉っぱを身にまとったんですけど、神様はダメです。自己流はダメです。そう言って、彼らに、革の衣を作り彼らに着せてくださった。神様が作って着せてくださった。どういう風にしてそれが与えられたのか書いていませんけど。革の衣の方が、イチジクの葉っぱは一日でもダメになっちゃいますけども、長持ちするからでしょうか。イチジクの葉っぱに代わって、この毛皮の方が体全部を覆うことによって、これから茨やアザミと戦っていかねばならないわけです。茨やアザミから体を守ってくれるからでしょうか？また、エデンの園から追い出されて、それが暖かく身を守ってくれるからでしょうか？それらもあるでしょう。でも何よりも、罪を覆い隠すためには、罪のないものの血が流されねばならない。皮の衣が作られるためには、動物が少なくとも2頭、犠牲になったわけです。そしてこの皮の衣の中に、まさにイエス・キリストの予告が、予言が表されているわけです。罪のない方が死んで血を流すことによって、私の罪が覆われる。旧約聖書の中に、あがないという言葉はよく出てきます。このあがないという言葉の元々の意味は、覆いかぶせるという意味です。罪を、あなたの犯した罪を覆いかぶせるものは何でしょう？イチジクの葉っぱではダメなのです。罪が覆い隠されるためには、罪のないものの血が流されねばならない。それも、動物ではダメ。 最終的には罪のないお方の血が流されねばならない。新約聖書は、はっきりと、その皮の衣は、まさにイエス・キリストを指していることを私たちに教えるのです。ローマ書の13章の14節に、キリストを着なさいと書いています。あなたの着るべき衣は何ですか？あなたはイチジクの葉っぱで身をまとっていませんか？自己流でやっていませんか？ダメです。あなたが、あなたの罪の恥を隠すために着るべき唯一の着物は、イエス・キリストという着物です。私もこうやって背広を今日は着てますけども、いつも着てますけども、着るっていうことはどういうことですか？この着るものと私と一つになるわけです、ね。この中に自分の裸を隠すわけです。イエス・キリストを着るっていうことは、イエス様と一つになるっていうことです。イエス様のうちに隠れるっていうことです。そして私たちはイエス・キリストを信じるとき、それをしますし、また聖書の表現では、バプテスマを受けるときにキリストを着たのですと教えます。ずっとこういう御言葉を先週、こう、思いながら、こう、いましたので、数日前の夢の中でとんでもない夢が出てきました。それは、教会に私が来ますと、皆さん洋服着てるんですけど、私一人裸なんです。なんで？なんで？とですね、もう私はドギマギして、一生懸命自分の洋服を探すんですけど、ないんです。みんなの目の前でですね、私は一人肌感動でですね、もう縮こまっている、変な夢を見るなぁと思って、ありますと、婚礼の席。マタイによる福音書の22章の、婚宴のですね、場面に変わるのです。イエス様の例え話です。結婚の披露宴があって、息子のための盛大な披露宴を開いて、そして、招待客にですね、招待を出していた人たちに、さあ時間が来ました、来てくださいって言うと、みんな、都合が悪い言い訳をして来ようとしない、そこで怒って、主人はですね、通りに出て行って出会った人、誰でもいいから連れていらっしゃい。良い人でも悪い人でも、出会ったものをみんな連れてきなさいっていうので、しもべは出て行ってですね、みんな引っ張ってくるんです。無理やり引っ張ってきて、そして、宴会場はお客でいっぱいになります。王様は、そのお客さんを見ようとですね、宴会場に入っていくと、全員が礼服を着てるんです。ところが、たった一人だけ、婚礼の礼服を着ていない者が一人いたのです。夢の中ではそれが私なんですが、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか？通りから無理やり連れてこられたんですけども、宴会場に入る前に、礼服が全員に支給されたのです。これを着て宴会に臨むように。しかし一人だけ、私は来たくもないのに連れてこられたのです。その上、嬉しくもないのにこの宴会に出て礼服まで着せられるのは嫌です。私は私流で行きます。まあ、この例え話では彼は黙っていたとあります。非常に反抗的な態度をとって黙って。私は私流で行くと頑張ってるわけです。しかし、王様は怒って、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣いて、歯ぎしりするのだ。私は放り出される直前に目が覚めたんですけども、恐ろしい恐ろしい夢でした。説教準備をしていますと、しばしばこのようにですね、説教に関連して夢を見るわけですけど、私たちが着るべき、皮の衣、礼服、それは自己流ではダメなのです。信仰は自己流はダメなのです。私は私なりに私なりの信仰で行きます。ダメです。通用しないのです。着るべき服装は神様から支給されるものでなければダメなのです。今年、皆さんと一緒にキリストを着て歩きたいと思うのです。キリストと一つになって歩きたいと願うのです。キリストの心を心とし、キリストの思いを思いとし、キリストの品性を品性とし、キリストの言葉を言葉として生きるものでありたい。 そしてそのようにキリストを切るとき、実は先ほど挙げた4つの呪い、それらすべてに望みが出てくるのです。キリストを切ることによって、新しい海の苦しみ、育ての苦しみ、そこに希望が与えられます。そこに人間関係、夫婦関係に希望、喜びが出てきます。そこに新しい労働の栄光が取り返されます。そしてそこに死に対する新しい望み、備えができるのです。本当に不思議なことなのですが、また非常に感謝なことなのですが、今日は皆さんと一緒にキリストを着なさい。キリストを着て生きるようにっていうメッセージをさせていただきましたが、さらに突っ込んで、キリストを着るっていうことは具体的にどういうことなのかを、実は来週学ぶことができます。来週は私ではなくして宇田進先生がこの講談からメッセージを、礼拝のメッセージを取り継いでくださるのですが、私は先生に今度の礼拝のメッセージの内容について何も頼んでいません。先生のご自由に何でも語ってください。そうしましたら昨日先生からお手紙が来まして、来週のメッセージの聖書箇所と説教題をいただきました。そして見て、あっと驚いたのです。メッセージはコロサイ3章の5節から17節。説教題はクリスチャンの晴れ着。その箇所はまさに今日のメッセージの実は適用の部分なのです。宇田先生は私の進学校の恩師ですので、なんとですね、恩師と弟子のいいコンビネーションかとですね、うん、一人エツに言ってるのですけども、ぜひですね、来週キリストを着るっていうこと、それはどんなに晴れがましいクリスチャンの晴れ着を着ることになるのか、期待を持って来週を臨みたいと思うのです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。